すまないが、静かに死んでくれないか。総理が夢の入り口にいる。すまないが、静かに死んでくれないか。総理が夢の入り口にいる。木下達也、歌集、君を嫌いなやつはクズだよ。いやー、心がやばいですね。2月8日以降で、それ以前となんかね、本当に世界観が変わってしまいましたね。2月8日以降、今年の2026年の2月8日以降、はぁーって感じですね、もう。まず映画が見れなくなりましたね。本当に部屋で映画を見れなくなって、っていうのはなんか見てる間に世界、すごい広い言葉ですけど、世界がめちゃくちゃになってるんじゃないかみたいな気持ちでね、こんなことしてる場合かなっていうのが常にね、頭の後ろくらにあるとね、本はねいけるんですよね。すぐ現実に復帰できるからね。映画ってでもなんか一個遠くなるから、そういう意味でね、より贅沢な娯楽なんでしょうね。没入感、求める没入感みたいなのが、コンテンツから僕に求める没入感みたいなのが多分強めなんでしょうね。だからより没入できた暁には、うおーみたいな気持ちもひとしおなんでしょうけど、まあそれは別に。作品によるか、本に没入できることもあるわけだからな。でもなんか映画が見れなくなりましたね。で、なんかね、懐かしいものにずっと触れてますね。あの音楽とか、自分が中学の時に聴いてたような音楽とかばっかり聴いてますね。でこれもなんかこの世相というか世界情勢から逃避してるんでしょうね。もう親のお金でヘラヘラ暮らしてた頃のに一番好きだったようなリップスライムとかキックザカングルーとかばっかり聞いてます。そうすることで何か逃避を行ってるんだろうなっていうのはもう見え見えなんですけど、怖いですね。だからなんか新しい音楽が聴けなくなってきてて、っていう流れで僕はこの歌を思い出した気がしますね。木下さんのね、懐かしい、これはこれで2016年当時、君を嫌いなやつはクズだよが出て10年経ってたんですね。2016年の3月1日って後書きの日数見たら、日付見たらなんですけど、10年経ってたんだね。10年前に自分が怖かったものを思い出すみたいなのがその流れで起きたんだと思うんですよね。すまないが静かに死んでくれないか、総理が夢の入り口にいる。僕はこの当時にもこの世にいたので、この総理が安倍晋三首相であることがわかるんですけど、どうなんでしょうね。安倍晋三首相だった時に物心があまり今よりはついてない若い人がこの歌を読んだ時に、ああその怖さあったよねあの頃みたいに思い出せるのかどうかみたいな、まあ、なんかのねアンケートで総理といえば安倍晋三だみたいな、なんかそういうデータも見たこと、まあ長期政権でしたからね、自分がだからちっちゃい時から首相だった人が亡くなったことがすごい悲しいみたいな、なんかそういうアンケート結果を見たことがあるんですけど、まあ、十何年やってましたからね。十何年はやってないか。でも長かったですからね。なんかでも、勝手に特別感を持っちゃいますね。なんか、なんかそういう歴史としてじゃないよみたいな。本当にオンタイム。リアルタイム感の怖さとして、 まあ、言い方難しいですけど歌の表なのか政治的なあの、ね、意見の表明なのかかなり混ざるところですけど、2016年当時の安倍首相は下手をするとこれを言いかねない感じがあったっていうことを木下さんは見事に切り取ってると思いますね。だから10年後も懐かしみとともに怖がることができるというかね、本当にね肉体が見えるんですよね、木下さんじゃなくて安倍首相のね、こういうなんかね、ありありとね、僕安倍晋三を近くで見たことないんですけど、なんか安倍晋三の体があってスーツ着ててちょっとダボっとしてて、で安倍晋三は立ってて、俺はなんか安倍晋三よりは低い位置にいる感じ、寝転がってるのか座ってるのか、その自分がね目の前にすぐそこにいる安倍晋三の肉体にすまないが静かに死んでくれないかって言われてる感じがねすごくするんですよね、10年経った今でもね。そういう意味で言うとこの歌は10年残ったんだなみたいには思うし、でもね戦争の記憶がだんだん風化していくように、20年後とかはこの歌の新規の読者みたいなのはちょっと読感みたいなのが変わるんだろうなとか思うんですけど、俺はこれ20年後も下手したら怖がることができるのか、いやいや20年後には怖がる肉体がないのかみたいなとこがあってね、でもなんか懐かしい怖さですね。そう、懐かしさだけに浸るのもそれはそれで、外が戦争なのに映画を楽しんでるような怖さがあるから、せめて怖いものを懐かしむみたいなのがこの歌を思い出させたんだと思うんですけど、やっぱまだまだ怖くなるんだなって思いますよね、今の世界情勢と今の首相の動きをね思うとね、すまないが静かに死んでくれないかっていうセリフはすごく怖いんですよね。こっちの命をゴミのように思ってるんだみたいな、でもそれを言語化して言ってくれること、言語化できるくらいには知的な存在なんだっていうか、あと静かに死んでくれないかみたいなこの操作をしようとしてるっていう、何て言ったらいいかな、一応なんかなんだろう、事務的な実務的なことができる言い方じゃないですかこれは、だから言い方難しいですけど、総理の違いですよね。でもこれはね、なんかすまないが静かに死んでくれないかすらも言わないし、何のプランもなさそうな感じの怖さってのが10年後来るんだなみたいな、マジ非言語な非言語的な、なんだろうね、
うん、
システマチックに殺されるならそれはそれで諦めがつくんだけど、なんか、うん、微妙に切れ味の悪い刃物で殺される怖さが10年後来るんだなみたいな、だからそういう感じですね。ずるずると何て言うんですっけこういうの、まあ、なんかコントロール不能な感じで殺されてしまう感じの、そこに言語化がなんか関われない怖さが命の危険っていう風に変わるんだなみたいなところでね、まあこういうのも後付けの理由かもしれないですけどね、すまないが静かに死んでくれないかの時点でもめっちゃ怖かったですけど、すごい五七五だよなとも思いますしね、ある種時事英なんだけど、すまないが静かに死んでくれないかっていう言葉を見た時に多分本を読むくらいなんだろう、この世界以外のことっていうのにアンテナを張ってる人ってのはなんか これを言われたことによって結構均等にギクッとするんじゃないかなみたいな、なんか自分が喋りすぎてたとかいろんなことを考えすぎてたとか、なんとか生き延びようとして必死になってたことっていうのを静かに死んでくれないかって言われることでなんか見られてたみたいな感じもあるし、なんかね静かに死んでくれないかっていう言葉、本当によりよく生きようとする自分っていうのの心を折ってくる言葉なんですよね。 だからこれ歌を読んで、物心ついてた頃に読むと頑張って生きてるほどぼられる威力も強くなるみたいなとこがあってね、この五七五は怖いですよね。で総理が夢の入り口にいるみたいな、で夢の入り口だからまあフィクショナルな場面の立ち上げにも成功してるわけですよ。君を嫌いなやつはクズだよ、あ、まあ再読してみてすごくこの歌集も変な歌集だなと思うことはあるんですけど、当時読んだ時よりもなんか雑味が増してる感じがしてて、木下さん今歌集作るとしたらこの歌入れないだろうなとかが結構入ってることに気づかされるんですよね。君を嫌いなやつはクズだよって、で君を嫌いなやつはクズだよって戦争の歌集だと僕は思うんですけど、戦争とその合間のなんだろうロマンチックな孤独みたいなのを、でもいい混ざり具合ではないんですよね。なんかなんだろうね、うまく溶けてないというか、小麦でいうダマになってる部分がドドドってある感じで、でも戦争もロマンチックな孤独っていうのもなんかある種死に向かってるから、死っていうものがなんかなんだろう味付けとして全部揃えてるけども、一個一個結構ダマだよなみたいな歌がいっぱいある感じがあってね。あと本当に3コマの要素で言うとちょっとツイッターっぽい感じがまだ残ってるっていうかね、二階堂ふみの歌とか長文のメールにハイトだけ返すのが楽しくて一人ぼっちだとか、なんかタイムラインに流した時強そうな歌が、あ、ちょっとなんか見受けられてて、でこれは完全に予想ですけど、多分木下さんが一番ツイッターを見てた時期のなんか区切りのような、君を嫌いなやつはクズだよ以降、多分なんかそういうネットを楽しむとかネットから栄養を取ってくるみたいなこととは違うところに行ったんだろうなっていう感じがするっていうのは、多分すごい画伝飲水ですけど、なんか俺イシャドウ俺が今こういう歌作っちゃいそうだなみたいな歌が多いからなんですよ。で俺はそれは今もネットから栄養を取ってるからっていうのが自分でわかるからなんです。自分のことだからわかるから、あ、俺が作っちゃいそうな歌が結構あるなみたいな、まあ、すごいこれを聞いて不愉快になる木下愛読者もいるかもしれないですけど、あーなるほど、ネットから栄養、特に SNS から栄養を取ることをやめるとオールアラウンドユーに行けるのかなとか、君を嫌いなやつはクズだよ読んでて思いましたね。雑味の部分が全部なんかタイムラインに流すと強そうな言葉の塊っていうのが、でも第三歌集では結構切られてるみたいなとこがあって、戦争とロマンチックな孤独とで若干のツイッターぼさ、あと夢ですね。総理が夢の入り口にいるっていうことで、だから寝起きの意識が覚醒する時間っていう、なんか自分がちょっと柔らかい時間っていうので静かに死んでくれないかって言われることで威力が増すみたいなことがあるんだと思うんですけど、夢と起きてる時の自分っていうのの合間に私的領域っていうんですか、ボエジースペースみたいながあるって見つけた木下さんがそこを掘りまくってる感じがしますね。夢ついてきて欲しかったのに夢の門は一人通ると崩れてしまうとかも、なんか夢と現実の淡いのところの私の柔らかさを利用した一種が、まあ、もっとある気がしますね。この2種はとりあえず代表的なところですけど、ロマンチックな孤独がついてきてほしかったのにの方で、普通に戦争っぽいところがに振ると総理が夢の入り口にいるんだろうなみたいな。君を嫌いなやつはクズだよ、なんか独特だと思いますね。なんかアーティストとかでもね、どのアルバムが好きみたいな楽しい会話ありますけど、君を嫌いなやつはクズだよが一番好きな人はなかなかクセモノかもしれないですね。こういうアンケートね、どこで取ればいいんでしょうね。面白いでしょうね。でもなんでしょうか、ユリイカ木下達也特集とかだとね、そういうのが分かるんでしょうけど、なんかね第2歌集でもね、なんかオーソドックスな暗さといえば暗さなんですよね。あの持論なんですけど、歌集って2冊目で暗くなるような気がしてて、東直子青卵もだし、 君を嫌いなもそうだし、霊体の蝶もくらいしな。だ第二歌集を出したっきりになってる作者とか思い出すと、やっぱなんか今すごくもがき苦しんでるのかなっていう印象があるっていうのが、だから吉田隼人さんとかね、霊体の蝶が最新歌集だから、今何考えてるのかが結構気になるみたいなことがあるんですけど、木下さんはここからオールアラウンド U に行って、インターネットっぽさはすごく消した感じですよね。でも君を嫌いなやつはクズだよの時点では、戦争とロマンティックな孤独とネットっぽさみたいなのが混ざり合ってるから、なんか本当にガチャガチャを回すような楽しさがありますね、読んでてね。次何が来るかみたいな、これあんまり面白くないなみたいなのにも、なんか若干発見があるみたいなね。123ページに、あの君からの手紙はいつも届かない、切手を猫に舐めさせるからっていう歌があるんですけど、あ、なんかすごい説明の順番がなんかぐちゃぐちゃしてますけど、あれですね、なんか一種の中で僕が一番面白いことをしてるっていう書き方をなんか避けるような手つきがありますね。僕はそっちの方が好きなんですけどね。なんかティッシュに筆圧を弱くして携帯電話をメモったとかさ、ああいうなんか確実にそのこの短歌の中の私、僕が一番面白いことになってるっていうのをそらすというか、君からの手紙で言うと、切手を濡らして貼る前のこの唾の部分を猫に舐めさせるっていうことでやろうとしてるっていう、君の気候が一番面白いことになってるんですけど、歌としてはなんかこのずらしが歯がゆいんですよね。あんまり面白くならなくないですかね。君宛ての手紙はだったら、なんか切手を猫に舐めさせることの気候がプレーンに歌の中で立ち上がると思うんですけど、君からの手紙はいつも届かない、なぜなら君は切手を猫に舐めさせるからっていう置き換えは、そもそもどこに視点があるんだみたいな話になるしさ、君の部屋にカメラがある言い方じゃないですかこれは。でも分かりようがないじゃないですかこんなことは。手紙が届かないっていう事実しか僕は本来受け取れないはずなのに、でも君からの、僕が一番面白いことしてるっていうことからずらしたせいで、ずらした分のなんか、なんでしょうね、エネルギーの幻滅があるというか。でもなんだろうね、木下さんなりの考えがあってほしいですけど、なんかでも俺はこれ消極的なずらしに見えるんだよな。そんなのお前が決めることじゃないとか言われそうですけど、絶対君宛ての手紙はいつも届かないで切手と猫出した方が絶対面白いと思うんだけど、その可能性は絶対に見えてる上で君からのにずらしてる感じがするんですよね。っていうなんかね、好きじゃない歌に対し、歌を掘り下げていくことでなんか学びがある感じがするのが、この第二歌集のなんか美味しいとこですね。うん。後書きとかもめっちゃ怖いしな。そうだね、このなんか、なぜかはわからないが、すごく追い詰められてる、切羽詰まってるっていう、この後書きの文章のトーンが、後から君を嫌いなやつはクズだよを思い出すときに、この歌集の雰囲気として思い出されるというかね。だからそういう意味で言うと、すごい機能的に聴いてる後書きなんでしょうね。君を嫌いなやつはクズだよってどんな歌集だっけって思い出したら、あの後書きを何週 ?200 週くらいに解いたやつだよって言いやすい、思い出しやすいみたいな感じです。いやーでも静かに死んでくれないかの怖さが多少懐かしくなるくらい最新の怖さは、本当に言語化とか思想とかシステマチックとかとは違うところに来たな、この国の怖さはみたいに思う毎日ですね。村上春樹のあれとか思い出しますよね、あの風の歌を聴けの、ちょうどあるんでね、人間ってのは実にいろんなものを考え出すものさ、またそれが本当によくできてるんだね、あと10年も経てばナパームでさえ懐かしくなるかもしれないですって。なんかこの感覚はなんか風の歌を聴けの 初読の時は実感でも共感でも反感でもないところで読んでたんですけど、もう今は完全に共感で読むようになりましたね。ナパームが懐かしくなる感じがすごく実例を出せるくらいわかるっていうか、すまないが静かに死んでくれよのを言われたと考えた時の怖さですら懐かしくなるみたいなのが、今の怖さを思う時に何でしょうか、心を守る自然な動きとして出てくるっていうか、いや怖いです、本当になんとか生き延びたいものですね。すまないが静かに死んでくれないか、総理が夢の入り口にいる、木下達也。